ラジオ御用聞き高田院長の
何でも聞いてちょう。
皆さんこんにちは、総合大友会病院院長の高田です。そして
番組アシスタントの鳩山芳恵です。院長先生よろしくお願いいたします。
お願いします。さてこの番組は皆さんからお寄せいただいた医療介護に関する疑問質問を私高田が皆さんになり代わり大友会のネットワークを駆使して専門家に聞いてこようという番組です。さて鳩山さん7月になりましたね。
はい、
もうジメジメジメジメしてますけども。
本当です。
そうですよね、うん、でこれからですねやっぱだんだんだんだん暑くなってきての熱中症もね増えてくると思うんですよね。
心配な季節になってきましたね。
そうですか。周りの方でもそんな方ってお見えですか。
結構ね熱中症にかかったっていう方いらっしゃいますよ
ね、うんうん、そうですよね、はい、結構多いんですよね。
怖いみたいですよね。
そうなんですよね。しかもこの時期ってその梅雨の時期ってそのまだ油断してるところがあって、うん、その熱中症にかかられる方ってねやっぱ多いみたいなんですよね。
なるほど、うん、暑い時だったら随分警戒しますけどね。
そうなんですよね、うん、でですね今回は、まあ、その熱中症の話はですね他のところでやってもらってですね、は
い、分かりました
全く違うんですけども今回はお口の健康についてね少しお話を聞いていこうかと思うんですけども、鳩山さんお口の健康ちょっとこうなんか興味ありますか。
ありますよ、うん、今も本当にお口の健康から全身につながっていくという、う
ん
う
ん、そうなんです。そうなんです。そこなんですよ。
そうなんですよね、
うん、そうなんです。そんな話をねちょっと今日は聞いていこうかと思うんですけども、今日はですね、総合大友会病院口腔外科部長の水野進先生をね、ゲストにお迎えして、いろいろと お話を伺っていこうかと思います。水野先生よろしくお願いします。
あ、水野です。よろしくお願いします。
はい、ではまずですね、まあ、お口の健康ってことなんですけども今さっきもお話があった通りにねそのお口の健康を保つことがね最近重要ってことをね結構聞くんですけども、それってなんでかってところから少しお話を伺っていこうかと思うんですけども、なんでお口の健康を保たなきゃいけないんでしょうかね。
口の健康ですけど、うん、まあ人生100年時代が来るかもしれませんので、うんうん、
はい、
人が生きていくためには、栄養を取らなきゃいけない、
うん、
で消化管の入り口になりますので食べ物を噛み砕くことによって唾液と混ぜて消化に適した形にして胃や腸に送り届けます、
うん、
だいたいどこの国でも一口30回くらい噛むと言われています、うん、お口を健康に保つことは快適な栄養を得るために大切だからです、
うん、
でまた先ほどお話出ましたけど熱中症ですけど、うん、やっぱり食べたり飲んだり摂取することは大切かと思います、うん、口の中を健康に保たないと虫歯や歯周病の原因となる菌がたくさん増えて、うん、その菌によってさまざまな病気を引き起こしたり悪化させることがあるからです、うん、
30回ですって30回、
ね、知らない間に30回も噛んでるんですね私たち。
噛んでないです。
噛んでないんですか。
噛むのが大切だということで。
そういうことですか。やっぱり30回噛んでないですよね多分ね。
多分噛んでないです
。ほぼ丸飲みって気がするんですけど
本当です、ね、
やっぱちゃんと噛んでよく噛んで食べなきゃいけないってことなんですよね、
なるほど、うん、やっぱりこう歯っていうのは噛まない、うん、噛むためのものですから、うんうん、こう噛まないといけないっていうのもあるんでしょうね先生。
そうですね、脳の発達にもいいとか、
なるほど、
さまざまなことに影響していると思います、うん、
でこのお口のねそのまあ健康っていうかそれを保たないとどんなことどんな病気になる恐れがあるんでしょうか。
まあ僕歯医者なんで歯のこと言いますけど、うん、歯茎に炎症が起きる歯肉炎っていうのがあるんですけど、
うんうん、
それが進行していく、と歯槽骨っていう骨に終わってるんですがそれが溶けて歯周病になります、
うん、
歯と歯茎の間に溝、歯周ポケットというものができまして虫歯が進行して顎の骨の中へ口腔細菌が侵入し全身に広がります。そのことによって起こる有名な問題は糖尿病です、
うん、
歯周病学会や糖尿病学会では口腔細菌と因果関係がありそのコントロールができないと歯周病が悪化すると言っています、
うん、
まあ、他には心筋梗塞、狭心症、脳梗塞、肺炎などさまざまな病気と関係があるとは言われています、
はい、今のお話ですとそのお口の健康によって健康状態が悪くなると糖尿病も起きてくるってそういうことですかね。
どちらが先かはちょっと分かりませんけど一般的には糖尿病があると治癒が 遅くなるということがあります。で、歯周病もそういうのにそういうのと同じだと思いますので、歯周病と糖尿病は密接に関係があるとは言われていますが、糖尿病は全身疾患とも関連がありますので、お口だけ気に減らすというよりも、糖尿病の方も口の方も一緒というイメージを持った方がいいかもしれないです。
なるほどね。その多分その口の健康が悪いから糖尿になるってわけじゃなくって、なんかその口の健康が悪い時に糖尿病も合併していることがありますよっていう、そういうことですかね。
そんなイメージだと思います。
なるほどね、わかりました。逆にその全身麻みたいに、その全身の病気ですね、糖尿病みたいな病気、他の病気でもその口に影響を及ぼすようなものってありますか。
例えば唾が、唾液が少なくなると虫歯になりやすかったり、歯周病が進行したり、そういうのがあるんですが、全身疾患の中の唾が少なくなる病気、例えばシェーグレン症候群とか、そういうものがあってみたり、例えば唾が少なくなる薬剤、薬を飲んでると口が乾いて、そういうことが起きるのかもしれないと思います。
あとそのお口の健康って時にすぐ頭に思い浮かぶのが虫歯なんですけども、
はい、
この虫歯とその健康のこの因果関係ってのはどんな感じなんですかね。
もちろんあると思います。歯がたくさんある方が寿命が伸びると言われてますし、 QOL 生活の質を上げることが知られています。噛めるとより一層健康でいられるということです。最近ではよく8020運動っていって、歯の数たくさんあればいいなということを言われてきていますけど、
はい、
噛み合わせもあることが特に大切だという研究発表まで出てきます。で、特に認知症についてなんですが、歯がなくなって噛み合わせが一部なくなると 1.34 倍、前歯まで噛み合わせがない人が 1.54 倍認知症になりやすいと、そうは言われています。
そうなんですか。そのデータびっくりですね。
ですね、
はい。
ここ最近ずっと浸透してきてることになると思います。
てっきり歯の数だけかと思ってましたけど ね。最近僕手術の麻酔科医なんで、ね、麻酔かけてますけども、
存じ上げてます、
はい、割とね、やっぱ高齢化もあってお年寄りの方も、本当に80以上の方もね、手術受けられるんですけども、
はい、
しっかり歯があるんですよ最近の人って。本当に昔と違って、
で、
やっぱみんな健康になってるんだなと思ったんですけども、歯だけじゃダメなんですね。その 歯の噛み合わせもね、重要なんですね。ちょっとびっくりしました。なるほど、わかりました。ではですね、そのお口の健康が保てなくなった時に口の中の状態ってどうなるのか、ちょっとこれ僕分かりやすく教えてもらえると、聞いてられる方もいいかなと思うんですけども、どんな感じになるんですか、お口の中って。
そうですね、お口の中ムワムワっとして、
ムワムワ
ムワムワ
ネバッとして、
ネバッとして、
例えば口で息をすると乾くんですけど、はい、そんなようなことが起きて、続いたりするとそういうことが起きて、唾が流れないときれいにならないので、
はい、
どうしても歯茎に汚れができて腫れたり血が出たり、まして臭い匂いがしてきたら、でも嗅覚慣れるので周りからご指摘いただくことが多いのかもしれない。
なるほど、
ね、ご自身では分からなくなっちゃうってことなんですね。
そうですね。で、それがだんだん進むと、先ほどお話したように、歯周病ということで歯がグラグラになったりなくなったりして、食べられないものが出てくるんで、もうそこになるとだんだんね、
さすがに終わってくるよね気がつきますけどね。
そうですよね、
その腫れる血が出るってところは、多分初めの方の症状かなって気がしますね。
そうですね。
なるほど、わかりました。ではですね、そのお口の健康を保つためには普段どんなことをしたらいいんですかね。
なかなか独学で行うのは大変なことになると思うんです、で、一番手っ取り早いのはかかりつけの歯科医院を作ることなんですね。
なるほど、
はい。で、かかりつけがない時、もしくは引っ越してきちゃって分かんない時、そんな時はお近くの知り合いに聞くか、よく分かんなかったら 一宮の歯科医師会に相談してみちゃいかがでしょうか。電話一本なんで、
うん、ああ、ま、そういうことですか。
はい、教えてもらいますね。
そうですね、なんかあの、うん、僕も前聞いたことあるのは、普段からメンテナンス、口の中をね、メンテナンスしてもらうってことが重要だよってことを聞いたことありますね。あの、例えが悪いかもしれませんけど、車と同じかもしれませんね。
なるほど。定期検診っていうことですね。
多分定期検診と同じ、もう体の定期検診と、まあ、車検も同じだと思うんですけども、はい、やっぱ定期的に見ていくことがね、あの、重要かなと思いますね。はい、あとそうですね、あと大友会の中でもそのなんかやってる、もう国外科としてやってみること何かあったらね、教えてもらいたいなと思うんですけども、なんか特別なことなんかやってますか。
特別っていうか航空外科なんで、うん、あの僕たちにとっては普通なことですけど、
はい、
開業医の先生から紹介してもらえるってことは多分開業医の先生にとっては特別じゃないだと思うんですけど、まあ、ちょっと深めの親知らずを取るとか、うん、お口の中や唇、顎の骨折なんか外傷ですね、それから、まあ、粘膜の病気で良性腫瘍から悪性腫瘍までの外科処置を行っています。
あの実は私もついこの間あの舌を激しく噛みましてですね、ものすごい傷跡になって、なんかひどくなっているような気がして、ちょっとこれ1週間ぐらいして状況悪くなったら口腔外科に行こうかなと思っていたところでしたが、こういう場合も口腔外科に行けばいいんですか。
もちろんお待ちしております。
ずいぶん治ってきたのでちょっとホッとしてます。
よかったです、はい、でも夜出たらちょっと僕たちいないときもあるんで、救急外来っていうのは、大友会救急やってますので、
はい、
ちょ
っと心配な時は行ってしまった方がいいってことですね。
そうですね、その方がね安心できますしね、う
ん、でまあ当番制も引いてるんで、はい、どの病気もそうですけど、オンコールで来ますので、
あ、そっか、
はい、よろしくお願いします。
それは安心ですね。
あとその周りのね、その歯科医の先生方との連携もあるって聞いたんですけども、具体的にどのぐらいの施設と連携してるんですか。
大友会では登録歯科医院っていうのをやってまして、中間の外来に看板でバーッと書いてありますけど、今186施設と連携しております
。すごい、
すごいですね。
で、歯医者さんには待ち合室やなんかに連携してますということを紙を貼ってもらっているので、まあどっちが先でもいいんですけど、歯医者さんで見てうちで相談していただいてもいいですけど、そんな感じでなんかよくやってるっていうところです。
あとね、その大友会病院だとその手術の前とか、あと、抗がん剤とかね、そういった治療の前にもね、口腔外科の人に見て、先生に見てもらうとね、いいって話を聞いてるんですけども、その辺のお話ってどんな感じですかね。
手術器と口腔機能管理っていうのなんですが、うん、まあ、これはうちだけじゃなくて登録病院186施設と一緒にやってるとこですけど、手術前や抗がん剤の治療をする患者さん、その前にお口を整えることがすごく重要になってまして、ここをきれいにすることで手術後の肺炎や手術槽の感染の減少、また一番みんな嬉しいのは入院日数が短くなることですね。
そうなんですね。
はい、
口っていうのが全身にねつながっていくってことなんですね。はい、というわけで今回はお口の健康について、水野先生にお話を聞いてまいりました。鳩山さんどうでした。やっぱその全然口のだけじゃないんですよね。
そうなんですよ、なんだかのお口の中だとね、うん、体とはなんか関係ないような一瞬気がしてしまうんですけど、そうじゃないんですね。
やっぱ全部の入り口なんですもんね、うん、はい、というわけで、お送りしてまいりましたラジオ御用聞、高田院長の何でも聞いてちょ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。まあ、今日のお話がですね、皆さんのお役に立てていただければ、幸いです。はい、この番組では、皆さんからの医療介護に関する疑問質問を募集しております。どうぞお気軽にこの番組宛にお寄せください。それではまた次回、お会いしたいと思います。皆さん、お大事に。
この番組は命輝く未来を紡ぐ社会医療法人大友会の提供でお送りしました。